おはようございます。一言短くお祈りをして始めます。祈ります。私たちの国籍は天にあります。だからそこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。愛する全能の主なる神様、今日も新しい日曜日の朝を与えてくださり、共に集まり、目には見えませんが生きておられる主、愛と恵みと憐れみと慈しみ満ちておられる素晴らしい神様、あなたを共に礼拝する恵みが与えられてありがとうございます。今日は昇天者記念の礼拝、かつて共にこのところで礼拝を捧げ、賛美し、祈り、交わりを持った愛する兄弟姉妹、あそこに座っていた、ここに座っていたさまざまな思いを持ちながら、また愛する家族を、天に送られたご家族とともどもに、私たちは特別にこの昇天者記念の礼拝を捧げようとしています。愛と恵みに満ちておられる神、慰めに満ちておられる神、全てのことを超えてイエス・キリストにあって私たちに永遠の命を与え、新しい天の御国へと私たちを入れてくださる救い主イエス様を覚えて、共に礼拝を捧げることができますように、私たちの思いや願いや祈り、また痛み、悲しみ、苦しみ、それらすべてを超えて、あなたの素晴らしい愛と恵みが私たちすべてのものを覆い尽くしてくださるように、また癒してくださるように、また満たしてくださるように、心からお願いいたします。もう一度私たちの目をこの地上のものばかりではなく、天を見上げ、また天の御国を仰ぎ見て、あなたと、そして先に召された方々、栄光のうちにある、平安のうちにある愛する方々を覚えつつ、この礼拝を捧げさせてください。この朝、主が聖書の言葉を通して私たちに語りかけようとしておられるメッセージを正しく聞くことができるように、私たちの心と思いを整えてください。全日本全世界で主に捧げられている、捧げられようとしている礼拝を祝福してくださるように、また私たちの愛する金松兄弟姉妹の娘さん、サラさんが名古屋グレースキリスト教会で今日イエスキリストを主と信じて洗礼バプテスマを受けるバプテスマの式が持たれようとしています。また彼らは参加しています。一人の人が心からイエス様を主と信じ、信仰告白するとき、天の御国において本当に大きな喜びが湧き上がると、天使たちの大軍勢のその賛美が湧き上がると言われています。そのことのゆえにも心から感謝をいたします。あなたが変わらない永遠の愛を持って私たち一人一人を愛していてくださいますから、そのことにも私たちが心を、目をはっきりと開かれて、イエス・キリストこそ私の主、私の救い主ですと信じて、信仰を言い表し、あなたの愛と恵みに生きる多くの方々がさらにさらに続けて起こされていきますように、私たちの教会もイエス・キリストの教会として、そのような方たちがさらにさらに多く起こされていくように、どうぞあなたがこの教会をも豊かに祝福して用いてくださるようにお願いします。御言葉を待ち望み、全日本全世界の主にある諸教会の礼拝の祝福を願いながら、尊い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。今日は昇天者記念の礼拝、あるいはキリスト教会では、先に 天に召された方々を覚える記念会というのを時に応じて持つことがあります。昇天者の記念、そしてそのイエス様を信じて永遠の命を与えられたその愛する方々が今は先に天に召されて、今は素晴らしいイエスキリストと共に永遠の平安、永遠の祝福の中にあることを覚えて、そのようにしてくださる神様を礼拝する、まあ、そういう昇天者記念の礼拝です。こういう礼拝であり、あるいは記念会のその意味と目的がいくつかあるわけですけれども、それはもちろん、まあ、先に召されたそういう人々を思い起こしですね、その生涯をもう一度思い起こして、その思い出を新しくし、あるいは温めて、イエス様を信じて歩んだ方であるならば、その信仰を私たちも正しく受け継いでいこうと確認する時でもあるでしょう。またその個人への、まあ、神様の恵み、憐れみ、その生きている間注がれたあの方たちのですね、この神様の恵み、祝福を思い起こして神に感謝する、そういう時でもあるでしょう。まあ、愛する家族を天に送られたご家族がいるわけですが、そうした方々の、まあ、悲しみや痛みをですね、共に分かち合い、慰め、励ましを与え合う、そういう大切な意味もあるでしょう。そして何よりもここに集っている私たちがですね、自分自身も死を迎えるものである、自分自身の死を覚える時でもあると、自分の死を見つめて、しかし今生かされているこの命の意味と、そしてその生き方を考える、その時でもあると言えます。そして何よりも、やがてこの主イエス・キリストと再び会うことができる、そして主を信じて天の御国に入れられた個人のお一人お一人にですね、やがて会うことができる、その望みを確かにする、それがこの記念礼拝あるいは記念会の意味と目的であるということです。聖書の言葉は今日ピリピ3章の20節ではっきりとこう宣言している。しかし私たちの国籍は天にあります、私たちの国籍は天にありますとこう言います。イエス・キリストを私の主救い主として信じた人は、イエス・キリストが与えてくださる永遠の命を持つ、永遠の命を与えられるのです。そしてそれはこの聖書の表現で言えば、天国に国籍を持つものとなったということです。イエス様、私はあなたを信じますと信仰を告白したその瞬間に、まあ、天にある命の書、命の、まあ、国籍簿というか、その名簿にその信じた人の名前が書き記されると聖書は教えています。まあ、言ってみれば天国へのパスポートですね、イエス様によって与えられる。それで今日ちょっとパスポートを持ってきたそれで今日ちょっとパスポートを持ってきた、これは私の日本国のパスポートです。普段読んだことないんですけれども、パスポートってどんな意味、力があるのかって、なんかすごいこと書いてありますね。このパスポート、特に外国旅行したら絶対になくしてはならないものだと分かります。この日本国がですね、特にこの日本国外務大臣のハンコが押してあるんですけども、世界の国々に、まあ、こう言ってるんですね。日本国民である本旅券の所持人、このパスポートを持っている人を通路故障なく旅行させ、かつ同人に、日本語難しいですけどね、同人をこの人に、同じ人にですね、必要な保護扶助を与えられるよう関係の所管に要請すると、こう、分かりました英語の方がもっと分かりやすいと思いますけどね。この、日本国籍を持つこの人です、日本国がその、外国の人々にお願いすると、このパスポートを持っている人は日本国民、日本の国籍を持つ人だと。ですから 本当に安全にその国を通過したり滞在できるように、あるいは必要な時には必要な助けを与えてくれるように、その日本国がお願いする、日本国籍を持つ者のこの日本人としての素晴らしいこれは特権というか権利というかね、そのことがまあそういう意味では、保証されるといいますか、これを持っていれば約束されているということなんです。私たちの国籍は天にありますというのは、命の書に名前を記されたということであり、天国に入ることができるというそのパスポートをもらったという、そういうふうにこう考える、まあ確かにその通りですけれども、まあこのピリピという町、そして教会、そこにある教会ピリピという町にありましたが、当時はローマ帝国に支配されていました。遠く離れたローマの、ローマから遠く離れていますけれども、ここはピリピはローマ帝国の植民地であって、ここでこのローマの市民権を持つということは決定的な意味を持っていたんですね。すなわち今も言ったように、あの大帝国ローマ、そしてローマ皇帝が必要な時には助けを与え、必要を満たし、そしてその権利を保障し守る、この遠いこの地にいてもですね、その市民権、国籍を持つというのはそういう意味があった。ですからこの当時の人たちは何とかしてこのローマ市民権を持つということは非常に大きな目標だった、まあ、軍隊に21年間服役すれば自動的にこの恩恵としてローマ市民権が与えられる。ある者は必死に巨額のお金を払って市民権を買うとか、パウロという人は生まれながらにしてこのローマ市民権を持つという、そういう人でしたけれども、まあ、ピリピの教会の人にとってはこのことが非常によく理解できたと思います。私たちの国籍は天にあるのだと、その意味するところよく分かったと思いますね。すなわちこの地上で生きているのですが、国籍は天にある。それはイエス・キリストが王の王、主の主として、この全ての力権威を持って治めておられる、愛と正義を持って治めておられるわけですが、今この地上に住む私たちに必要であるならば必要な助けを与え、天国の法律すなわち愛と正義によって治められる、そういうこのルールがあり、そういう天国の、まあ、国籍を持つ、市民権を持つ者はそういう素晴らしい愛と恵みをですね、必要な時に豊かに十分に注がれる、そういう特別な権利あるいは祝福が約束されていた、保証されていたということを意味するわけです。ですから私たちもまた同じようにイエス・キリストを主と信じたクリスチャン、また主の教会にですね、あたかもその天国にあるような、天にある恵み、祝福、イエス・キリストの愛、豊かさ、そのすべてを天国人である天国籍を持つ人には、今この地上においてもある意味で豊かに約束されている、保証している、保証されているということを確信することができるということであります。そしてこの地上の生涯を終える、すなわち死を迎えるとしても、私たちはどこに属していてどこに行くかということをはっきりと知っているということです。死が終わりではないということですね。この今地上ではさまざまな弱さ、痛み、苦しみを味わう、病にもなる、限られたそういう命を生きていると言わざるを得ないのですけれども、しかしこの地上における死を迎えるということは、もはや永遠に神の愛と恵みと祝福にの中に入れられる、永遠の平安の中に入れられるということを、まあ、意味するということですね。で、この地上においてイエス様を信じているクリスチャンも、全然そんなものは信じないよという人も、何にも変わらないように生きてるじゃないか、いやむしろ神なんかどうでもという悪者たちがですね、悪知恵を働かせてもう巨額のお金を集めて金持ちで贅沢三昧で暮らしている、何信じるとか信じないとか、全然そんなのは 何の違いもない、ないじゃない、信仰があんまり意味がないじゃないとこう思うかもしれないですけれども、クリスチャンだって病気もするし、じゃあみんなクリスチャンがみんな金持ちになりましたか、神様祝福されてなりましたか、いや経済的な貧しさ、体の弱さ、病気を体験したりですね、あの悲しみ、痛み、苦しみを体験する、それをみんな同じ、外面的に何も変わらないじゃないとこう思う、信仰なんて虚しいんじゃないと思うかもしれないけれども、それはもう決定的な違いがはっきりとするとき、それがまさにこの地上の生涯を終える死を迎えるときだということです。聖書は厳粛な意味でそのこともはっきりと私たちに予告していると言いますか、教えていてくれることです。コリントの第2の5章の10節にこういう言葉があります。コリント第2の5章の10節をお読みしますと、私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのですと。パウロという人がコリントの教会クリスチャンに書き送った手紙の中の言葉ですね。この地上の幕や地上の体がある、そして天の住まいがある、まあ、そういうことを比較しながら例えながらですね、この、まあ、パウロ自身の生き方は肉体を住まいとするこの地上に生きていても、私が心から願うのはこの主に喜ばれることだ、地上においても生かされていても、そして天に召されるとしても、それは主と共に生きる、主に喜ばれることだ、そしてそういう流れの中でこの十節を語ったんです。善であれ悪であれ、神様は私たちが生きている間において、肉体においてした行いに応じて全てを正しく報われる、正しく判断してくださる、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです、その時が必ず来るのですよと、まあ、教えていてくれます。ヘブル書のヘブル人の手紙9章27節9の27にも書いてあります。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと書いています。人間には一度死ぬこと、 100% 全ての人に死が確実なものであるということ、これは誰も否定し得ないことですけれども、聖書はその先を教えます。死後に公正な正しい裁きが受けることが定まっているんですよと、そういうふうに私たちにあらかじめ教えていてくれます。ですからこの世で生きているとき、イエス・キリストを信じて、もう信じていなくても何も変わらないじゃないかと、それは決定的な違いがはっきりと分かるときが来るのだということを覚えなければならないということだと思いますね。そしてイエス様を主と信じた人に、このフィリピの手紙、聖書の言葉が約束していることは、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださる、イエスキリストがこの私たちの朽ちていく、年を置いて衰えていく、弱っていく、そしてやがて死を迎え、この終わりを迎える、この私たちの体ですけれども、しかしイエス・キリストはこの私たちの卑しい体、一時的な体ではなくて、ご自分の栄光に輝く体、復活の体、永遠の体をですね、私たちに与える、そういうふうに変えてくださると約束していてくださる、確かな約束、確かな保証ということですよね。ですから 私たちはこの聖書の厳粛な教えと、そしてまあ警告のようにですね、この地上においてイエス・キリストを主と信じて、罪は許され清いものと生まれ変わらせていただき、キリストにある新しい永遠の命いただいて、確かな約束保証に基づいて主を迎えても栄光の天の御国に入れていただくのか、自分自身の行いに応じて、その自分自身の罪によって神の公正な裁きに基づいて永遠の滅び、永遠の苦しみに、入らなければならないのか、道が二つに一つしかないのだということをですね、覚えさせられることです。天の御国に入れられる条件はたった一つです。私たちを愛し、私たちのすべての罪を背負って、あの十字架で身代わりに罪の呪い裁きをすでに受けてくださった救い主イエス・キリスト、そのイエス様を信じて、罪は許されて清いものと変えられて永遠の命を与えていただく、その恵みによる信仰だけによって、私たちはこの天の御国のパスポート、そしてこの地上においてもイエス・キリストの愛と恵み、絶対的な主権と力による守り、助けを期待して生きていくことができる天に国籍を持つ天国人として生きることができるんだということですよね。そういうわけですから、ですから私たちは今この地上で生かされている私たちはどのように生きるべきかということをパウロは本当にこの進めています。このピリピオの手紙を通して進めているわけです。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をこのように主にあって固く立ってください。愛する者たち、今私たちは許されてこの地上の命を生かされています。それをその命をどのように生きるか、どのような生き方をするかということは非常に大切なことだということです。イエス・キリストにあって生きる、イエス・キリストにより頼んで、イエス・キリストの全能の道からに信頼して、助けまた恵み祝福をいただいて、この地上の生涯を固く立って生きるようにと、この御言葉はですね、私たちに進めているわけです。私たちの国籍は天にありますと、この朝私たちははっきりと告白することができるんでしょうか。確信を持って告白することはできるのでしょうか。そうであるならば、私たちは今どのような状況、どのような環境、あるいはさまざまな痛みや苦しみや、そういうところを通ったとしても、病を与えられるとしても、そして死を前にするとしても、私たちはむしろ勝利を持ってですね、この地上の生涯を最後まで固く立って生きることができる。キリストと共に、キリストの力をいただき、キリストの慰めと励ましをいただいて生きることができる。そして、ピリピの1章の27節では、この地上の生き方をただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。これは前の翻訳ではこの御国の民として生きていきなさいという意味です。天国に、天国人であるということをしっかりと自覚してですね、その天国人にふさわしくこの地上の生涯を歩んでいきなさいという、そういう意味、そういう言葉なわけですね。キリストの福音にふさわしく生活する。この当時のピリピの人々もそうだったわけです。国籍を天に持つということは、さっきも言いましたようにローマの、市民権を持つ者は、そこにローマ人、ローマ市民権を持つ者にふさわしく生きる、ローマの法律によってこの収められて生きていく、ローマの服装というか、その生活ライフスタイルを持って 生きていくということがなされていたわけですが、まさに私たちは天に国籍を持つ者はこの地上にありながら天国人としてその天国にふさわしく生きるということはどのような生き方になるのかということがやっぱり理解できていくのではないかと思いますね。パウロその前後を読むときにそういうものなのですから、私たちはこの地上の生涯を生きるときに涙ながらに言うと、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいる、その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、地上のことだけを考えて生きている、地上のことだけを考えて生きている、それは天に国籍を持つ者として全くふさわしくない生き方であるということです。欲望のままにこの地上の自分の幸せ、自分の欲望、そういうことだけを考えて生きている、全くこの天国人としてふさわしくない歩みなのだよということを前にはっきりと述べながら、しかし私たちは天に国籍を持つものですよ、天国人なんですよ、御国の民としてふさわしく生きていくことが求められていますよ、そしてそれが祝福です。ゴールははっきりしているんですから、天の栄光の御国ですから、その天の栄光の御国を目指すこの世では旅人であり帰流者で、ほんの一時的な旅人であり帰流者なんだと、永遠に過ごすべき天の御国、それを目指している旅人なんだということですよね。ですから私はそれをできるだけ、忘れないようにということで、いろいろまあリマインダーというか、忘れやすい私はいつも思い起こすものをいろいろ作っていると言いましたけど、はい、何度か皆さんお目にかけましたね。御国へとこの世を旅する神の民、いいですねこれ、絵と書は、某ぬかさんの作品なんですけれども、ね、ぜひこれちょっと書いてもらえませんか、自分のこの、下手な字で書いたのもありますし、短冊もありますし、部屋のあちこちでこれを置いています。ドアを開けるたびに、あ、そうだ、私は御国、天の御国を約束された、この世は今一時的に旅する、本当にこう短い時間を旅している神様に愛された、神を信じた神の民なんだ、みんなと一緒にこの旅行をしているんだ、天の御国を目指しながら、いいですね。こう全員に書いて差し上げたいですけど、私はできませんので。どなたか作ってあげてください。そしてぜひいつも目につくと述べたらいいなと思います。まあ頭の中に入れたらいいですね、短いですから、五七五ですから、御国へとこの世を旅する神の民、これは当然この聖書の言葉から来ています。ヘブル書の11章にその言葉が書いているわけですね。11章の13節と16節が元になっています。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり帰流者であることを告白して生きていったんですね。16節、彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、地上の故郷ではなくて、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。神様が備えてくださる永遠の天の都を、すべてのイエス・キリストを主と信じるすべてのものにちゃんと神様が準備して私たちを迎えてくださる。もう一度私たちはこの世の人生ですね、いつまでも生きるかのような地上のことばっかりを考え、自分の欲望のまんまに生きる、虚しい、悲しい、本当にこの、人生を、虚しい人生を送るのではなくて、その短い人生の中で憎み合い喧嘩をし、本当に悲惨な人生を生きるのではなくて、 神の愛と恵みを、そのただ中を喜んで感謝して生きる。神の恵みを、愛を互いに分かち合い表し合って、神の愛に生きる幸いな天国人にふさわしい生き方を、今この地上において私たちは生きていくことができる。それが天に国籍を私は持っているのです。御国へとこの世を旅する神の民です。あの人もこの人も一緒にと、そういう神の愛に生きる恵みが与えられている、約束されているわけですね。地上では旅人である、寄留者であると自覚し続けることは、今の私たちの生き方を本当にこう決めていくのだと思います。クリスチャン教師も日本からドイツへ、ドイツから日本へ、で今もまだ住居が定まらないので旅人の歩みをしているわけです。いつも身軽ですね。ボストンバッグはいつも抱えてですね、どこへでも自由に移動できると。今日明日引っ越しするのでちょっと安心するかもしれない。旅人というのはそういうものです。必要最小限のもので満足し感謝し、時には不自由があるかもしれません。でも大丈夫、これは一時的なもので、今しっかりと落ち着く場所が備えられている。それは私たちにとっては永遠の天の御国です。永遠をどこで過ごすか、ね、私は本当にこの、賛美歌にもありますが、主の日がいよいよ間近に迫る、ね、この世の旅路はしばしの間のみ、やがて栄えの御国に生きて、時はに耐えせず主と共に住まわん、主と共に住みますという、そういう神聖化、今日まで守られという171番がありますけれど、旅人であり寄留者であると、そのことを告白、信仰を持って告白しながら、地上のものにとらわれず、しかもたとえこの地上において何も報いを与えられなかったとしても、あるいは地上で全てのものを失ったかのように見える、その苦しみを通ったとしても、私たちには永遠の御国の保証が、約束がイエス・キリストにあって与えられています。この地上にあっても、その王の主の主である愛と正義によるイエス様のご支配が、私たちの心に、私たちの人生をですね、導いてくださる、これほど大きな幸い、恵みと特権はないのだということですね。私たちは覚えて、今すでにあの方たちは天の御国にあるのです。むしろ私たち地上であえぎ苦しみ涙し戦っている私たちのために、むしろ本当に平安があるように、神の愛が愛に生きるように、大丈夫だよ、イエス様が共にいてくれるんだよ、気づきなさい、分かりなさいと、イエス様と共にですね、この地上を必死に生きる私たちのために取りなして祈っていてくださるんじゃないかなと、そう思うのです。彼らは天上で、天の御国でイエス様と共に、しかし私たちはこの地上で同じように天の御国の喜びを、前味を共に味わいながら、この素晴らしいイエス・キリストを知る恵み、喜び、そしてその神の愛のうちに生きる人生を歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの国籍は天にあります。愛する天の父なる神様、私たちと共にこの教会で礼拝を捧げ、賛美を捧げ、共に祈り交わりを持った愛する兄弟姉妹、愛するあの方、この方、先にあなたの許しの中で天に召された愛する方々を思い起こしています。今はすべての痛み、すべての苦しみから解放されて、もはや死もなく、悲しみもなく、病もなく、もちろん罪のない永遠の平安と永遠の祝福の中に入れられている愛する方々を覚えて、そのようにしてくださったあなたの愛と恵みを心から感謝し、皆を賛美いたします。私たちは今しばらく許されてこの地上の生涯を歩んでいます。痛みがあります、悲しみがあります、恐れ心配が襲うことがあります。苦しいです、辛いです。地上において何の報いもないと思うような そういう弱さ、無力さを感じることもあります。しかし、私たちはイエス・キリストを知っていることのゆえに、イエス・キリストを信じるということのゆえに与えられる、あなたの素晴らしい恵みと特権を、それは決して失うことがありません。永遠の天の御国へのパスポート、イエス・キリストを信じるゆえに、恵みのゆえに、信仰によって与えられます。そして今この時に、このイエス・キリストを王の王、主の主であるイエス様が必要な助け、慰め、励まし、癒しを与えてくださいます。命に必要なすべてをあなたが満たしてくださると約束しています。その方を信じて、イエス・キリストを知っていることのこの素晴らしさのゆえにと感謝しつつ、賛美しつつ、この地上の生涯を生きることができますように。やがて死を迎えるその時であっても、いや、その時こそ、いよいよ栄光の主にお会いできる、先に天に召された愛する兄弟姉妹と再び会うことができる、それは恵みであり勝利であるということを覚えて、この地上の生涯の最後の一息も終えることができるように、それが賛美であるように、感謝であるように、そのような人生を送ることができるよう、どうぞ私たちを導いてください。愛するご家族を天に送られたお一人お一人の上に、今なお癒し得ないその心の悲しみや寂しさを、どうぞあなたが癒してくださるように、また心を満たしてくださるように、励ましを与えてくださるようにお願いします。そのようにして、私たちは御国へと、この世を旅する神の民、そのように天を見上げて歩んでいくことができるよう導いてください。尊い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。